皆さんこんにちは、ポンナイティス月曜パーソナリティワッカーです。ということでですね、まあ、今週も、始めていきます。ポンナイティス第2週目です。よろしくお願いします。というわけでいきなりなんですがですね、月曜日限定のコーナーをですね、ちょっと一番最初に番組冒頭の方で、もう早速やってしまいたいなというふうに思うんですけれどもですね、月曜日、まあ、週の始まりということもありますので、先週のトークテーマの振り返りというのをですね、月曜日限定でやっていきたいなというふうに思います。まあね、プロモーターのケグンさんには内緒でやってる企画なんで、まあ、怒られたら多分来週からですね、何事もなかったかのようにですね、番組が普通にスタートすると思うんですが、まず今週ちょっと試しにやってみたいなというふうに思います。はい。ということで早速始めていきましょう。まず先週のトークテーマはですね、イントロダクションアバーサムシングと題しましてですね、まあ、ポンナインティーズの、についての話、それから各パーソナリティの自己紹介、などなどを中心に、お話をしていきました。月曜担当若はですね、まあ、ポンナインティーズについての、紹介、まあ、そして僕自身の自己紹介ということでお送りしたわけなんですがですね、まあ、月曜日僕一発目ね、ポンナイディーズにとっても本当の意味での一番最初の初回だったので、ちょっと若干どのテンションでやっていけばいいのかというと、ちょっと測るのがね、難しかったんですけども。まあ、なんとか乗り越えましたね。はい。そして、次、翌火曜日、パーソナリティケクノさんも、プロモーターとして、のポンナイニーズについてのお話、それから自己紹介の話の中でですね、ハンドルネームの由来についての話がありましたね。僕もケクノさんと、まあ、知り合ってもう4年ぐらい経つんですけれども、初めてね、ハンドルネームの由来を知りました、僕も。そう、4年ぐらいずっとお付き合いさせていただいてるんですけども、初めて聞きまして、僕自身もちょっと、あ、そうだったんだっていうことで、ちょっと新たなまた4年目の新事実ということで発見がありましたね。はい。なんか僕の話もありましたけどね、なんかね、別に僕はそんな羨ましいエピソードを、別にそこまでね、あんまり、まあそこであんまり嬉しくもない。いやいや、まあでもね、若っていう名前がついて、こうやって今使えるのはね、まあそういう後輩の子がいたっていうおかげですからね、まあそこは感謝しなきゃいけないですけどね。はい。そして、木曜日、宮沢賢治さん、も自己紹介の方をしてもらいました。そうなんです。宮沢さんはですね、ポンナインティーズで、ポッドキャスターデビューということでですね。まあ、でも、もう、初めてポッドキャスターとしての活動をするんですが、あんまりなんか初めてっていう感じが僕はしなくてね、やっぱりその辺実況とかしてたからなのかなとかっていう風にちょっと思ってたんですけども、いやーちょっと初めてとは思えないぐらいのクオリティでちょっと僕は衝撃を受けました。ぜひ今後に期待していきたいなという風に思います。そして金曜日、金曜日パーソナリティはリンさん。リンさんはですね、ポンナインティーズで、まあ番組内でも言ってましたけども、ポッドナインティーズキャスターの中で唯一の西日本キャスター。そうなんですよ。月曜、火曜、木曜ってね、北海道、札幌在住がこう3人続いてるんですけども、ここに来て西日本、香川県出身ということで、在住というところでですね、西日本、なんかね、鉛が入ったらあれだなーとかっていう話をしてたんですけれども、僕はね、まあ入ってもいいと思います。てかむしろ月火木がね、多分北海道鉛がね、知らない間にこう入っていると思うので、僕も含めて。鉛も含めてこの番組、皆さんに楽しんでいただければなというふうに思いますので、鉛をどんどん入れていきましょう。はい。そして、日曜日、パーソナリティはウエントさん。ウエントさんも自己紹介をしていました。そう。そして、ウエントさんはですね、ポンナインティーズキャスターで、唯一というか、唯一じゃねえな。最年少ということで、今、唯一の高校生です。はい。ね、月火木金と、大学生の兄ちゃんや、専門学校の兄ちゃんがね、こう話している中、日曜日も堂々たるね、高校生、の挑戦ということで。まあ、日曜日ね。まあ、こう、エネルギッシュな、ね、まあ、別にそんな年離れてないですけどね。エネルギッシュな話が聞けるんじゃないでしょうか。今後も、楽しみにしていきたいな、というふうに思います。ということで、以上、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは、今週も始めていきましょう。若のポンナイティーズ。改めまして、こんにちは。ポンナインティーズ月曜担当パーソナリティ、若です。はい。 ということでですね、それでは今週のトークテーマを発表します。今週のトークテーマはこちら、男が勉強する意味、女が勉強する意味、ということでトークテーマ者はケクノ太郎さんです。火曜パーソナリティです。はい、ということで、まあ、早速お話ししていきましょう。さあね、ポッドナインティーズの、本領発揮というかですね、まあ、我々のしたかったってことを、ようやく今週からしていくんですけれども、まあ、今週は、マジ話ということですね。で、そう、ちょっと思ったのは、月曜日って、まあ、絶対、僕より前に話してる人がいないんですよね。僕が一番最初なんで。なので、僕がトークテーマ者でない限り、その、トークテーマの真意がわからないっていうね、ところで、まあ、多分トークテーマの真意、どういう意図でこのトークテーマにしたかとかっていう話については、多分明日火曜日に、ケクノさんが更新される回で多分聞けるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもですね。だから僕難しいんですよね。だからどこまでこうトークテーマについてこう掘り下げていけばいいのか、どのレベルの話なのかっていうのがね、方向性とか間違いそうで怖いですよね。なので月曜日はね、多分割とライトな感じでいくんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、まあ、今週のトークテーマ、男が勉強する意味、女が勉強する意味ということなんですがですね。まあ、そもそも、これなんで男女を分けたんですかねっていう、まあ、いきなりこうディスりから入るのかっていう話なんですけども。まあ、多分ね、これ男女分けた真意についてはね、多分明日のケクノさんの回で話してくれると、まあ、思うんですがですね。これどうですかね、男女を分ける意味って、果たしてあるのだろうかどうかっていう問題で、ちょっと僕の個人的な意見だと、あまりこれ男女、あえてこれ分ける意味はそんなにない気がするんですよ、僕。うん。っていうのは、まあ、この2012年代というか、この現代においては、まあ、あまりこれ意味がないのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、若世代よりも前っていうか、まあ、すなわちまあ、僕らのこの親の世代とかだったらね、もしかしたら、その男女分けて考える意味がもしかしたらあったのかもわからないんですけれども、僕らだとあんま意味ないのかなっていうふうに思ってます。まあ、っていうのはですね、まあまあジェンダーバイアスって言うんですけれども、まあいわゆる男女差別ですね。はい。僕もね、この件についてね、ちょっとあんまり詳しくわからなかったんで、先ほどですね、若さん調べてまいりました、私。で、ジェンダーバイアスっていうのはそもそも何かっていうと、まあ、男女の役割について固定的な観念を持つことっていうことらしいんですけれども、まあ、詳しくは皆さんまた調べてもらえればいいかなというふうに思うんですが、ジェンダーバイアス。まあ、いわゆる男女、男だからこう、女だからこうっていう差別の仕方っていうのはあんまり良くないよね。っていうことで、まあ、ね、まあ、いろいろと、こう、社会的にも今問題に、まあ、今っていうか、まあ、もう、だいぶこう、社会的にはもう今解決されているような感じで、まあ、例えば、看護師、ね。そうそうそう。ね。昔はまあ、いわゆるナースさんですけどもね。昔は看護婦とかってよく言ったんですけれども、途中からね、表現が変わって、それだと女性にしか使えないからっていうことで、看護師っていうね、言い方になったりとかね。そう。今、女医さんってあんまり言いませんよね。医者。女性の医者のことを女医さんっていう。あんまり言ったりしないですよね。医者って言いますよね、単にね。うん。っていうのはやっぱりその辺もやっぱり男女差別というか、こう男女の、こう、男女で差別するのはあまりよろしくないっていうので、ねっていう観点だと思うんですけれども。うん。で、まあ、そんなこんなで、まあ僕もね、あんまりこう男女差別して考える考え方ってあんまり僕も好きじゃないんですよね。なんか男のくせにとかね、女のくせにとかって言われるのが僕すごい嫌いで、っていう人を僕はね、嫌ってます。はい。なんか男のくせに女のくせにとかネチネチ言うやつは僕は割と嫌いなタイプの、人ですけれども。はい。で、まあそんなこともありましてですね。まあ今、現代、まあ僕らもそうでしたけれども、ね、男だってね、家庭科の授業を中学高校で受けますし、まあ小学校でもそうですね。ね、 女だって、ね、技術の授業を受けますよね。ちなみにこれ、いつから、そうなってるのかというのをちょっと調べてみましたら、まず、男女が、共にね、こう、家庭科を履修するっていうのはですね、なんと、1993年から中学校で、はい、1993年、僕が生まれた年ですね。はい。そして、1994年から高校で、始まりました。割と最近なんですね。なんで、多分今、30代かな。今30代前半の人とか、まあ、後半の人もそうなのかな。わかんないですけど、30代ぐらいの人からは多分もう家庭科の授業をちゃんと男女、同じ、多分授業で受けてると思うんですよね。まあ、技術もそうです。はい。技術課程って言うんですよね、正式には。はい。まあ、ただ、今日、科目としては一応別として捉えられているみたいなんですけれども。うん。そんな感じで、ね。今、僕もそうでした。家庭科の授業を受けましたし、技術の授業だって受けました。ね。女子もそうですね。技術の授業も受けてますし、家庭科の授業も受けてます。ということで、まあ、その辺で男女差別っていうのが教育の現場というか、の中でも、ま、なくなってきてるのかなっていうふうには思います。まあ、ただ、体育ね。体育は、その、なんだろう。まあ、やっぱりこう、なんかね、こう、まあ、セクシャル的な意味の方だと思うんですけど、多分これ分けてるのは。まあ、中学ぐらいから、まあ、小学校ぐらいまではね、多分男女一緒だったと思うんですけど、中学ぐらい、から、こう、男女別でこう、授業があってね、みたいなね。こう、男子はサッカーやってるけど、女子は、体育館で卓球やってるみたいなね。まあ、そういう、のがあったりとかしましたよね。まあ、ただですね、僕、中学の時、まあ、全校生徒が、だいたい150人くらいの学校に通ってて、で、一学年だから50人くらいなんですよね。くらいの中学校に通ってた時は、体育ね、男女一緒でした。うん。小学校と同じです。だから男女一緒で、男女一緒にこう、体育の授業を受けるっていうスタイルだったんですよ。うん。だから体育の先生ね、一人しかいなかった。うん。そうそう。一人しかいなくてね。そう。だから男子も女子もね、同じ、授業を、本当に全く同じ授業を体育も受けたっていうことで。多分珍しい、多分割と珍しいんじゃないかなというふうに思います。うん。プール授業はなかったね、残念ながら。プール授業は残念ながらありませんでしたけれども。はい。まあそんなこともありました。はい。ということで、ちょっとテーマと脱線したような気もしますが、まあ男女、分けて考える意味。まあ、今は、こう、割とこう、学校の中でもそうやって男女差別することがなくなってきてるので、まあ、割とこれ意味ないんじゃないか、説。っていうのがある。社会的な意味でもね、さっき言った通り、こう、社会的にも別にね、男が看護師になってもいいわけですし、ね。その、性別によってその、職業を分けるっていうことも、まあ今割となくなってきている。キャビンアテンドとかも、キャビンアテンダントさん、CA さんとかもそうですよね。別に男の人がなってもいいわけですので。だからその、よほど特殊な仕事じゃない限り、多分男女を分けてっていうのは多分今なくなってきてると思うので、まあ、やる気さえあれば、もう、習うと思う熱意さえあれば、あと努力ですね。さえすれば、なんだって今職業をつけたりするので、あまり僕は男女を分けてこれ考える意味はあまりないんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。はい。で、まあ、そもそも、じゃあ勉強する意味は何なのよっていう話で、そもそもじゃあなんで俺ら勉強してんのよっていう問いで、まあ、皆さんももちろん、まあ、義務教育で小学、中学までは必ず皆さん勉強をしてきていると思います。まあ、多分今回のテーマの勉強っていうのは多分そういう学校でする勉強っていう意味での勉強だと思うんですよね。もっと広い意味での勉強なのかな。ちょっとその辺はちょっとまたケクノさんが多分話してくれると思うんですけども。僕、月曜日の僕の捉え方としては、いわゆる学校での勉強っていうのを、いわゆる捉え、学校とか塾とか、そういう、いわゆるこう、高校数学とか、そういうのを勉強するっていう意味での勉強っていう意味で捉えてますけども。はい。まあ皆さん、勉強していらっしゃいますでしょうかね、今。まあ、ポッドナインティーズキャスターはですね、5人全員、今のところ全員がですね、学生という、身分を背負っていますので、まあ全員勉強を日々何らかの学校に通ってやってるわけなんですけれども、勉強っ なんで勉強するのって多分聞かれた時に僕がね、僕が多分、なんで勉強しているの、勉強するのって聞かれた時に、多分あんまりうまく答えられないと思うんです。っていうのは多分普段それを考えていないから。多分今の高校生に、多分なんで勉強をお前してるのって言った時に、多分ちゃんと答えられる人って割と少ないのかなっていう風に思ったりしてるんですよね。っていうのは僕の考えですけど、これは、どうもね、なんかこう、受験勉強を意識しすぎているような気がするんです。昨今の教育現場どうなんか知らないけど、少なくとも僕が通ってた時はそういう印象を持った。僕は現役に高校生だった時は特にそう思ったね。もう、高校はもう大学に入るためのステップみたいな感じでさ、もう高校もさ、やれ、模試だ、やれ、講習だ、つってこう、もう、センター試験だ、センター試験、模試だ、とかつってこう、こう、どうもこう、受験勉強をするために、高校に通っているっていう、印象が割と強かったんですよ。多分塾とか、塾とかといえばそう、火曜日、ケグノさん、塾講師やってるんで、その辺の話も聞けんじゃないかや。わかんないけど。なんだろう。多分その、塾とかに通い始めてるっていうのもね、で、僕は実は塾とかに通ったことないんですよ。まともに通ったことはないんですよ。なんか、夏期講習とかで通ったことはちょっと何回かあるんですけれども、あと英会話教室に通ってたんですけど、英会話教室はちょっとまた、ちょっと路線が違うんで、ちょっと、ここではちょっとそれは別かなと思うんですけど、塾とかに通ってるっていうのがあっていうのは、多分絶対自分の成績を上げたいからで、で、多分成績上げたいっていうのは、多分、志望する学校があるから、その行きたい学校があるから、受験のために行くっていうのが多分プロセスだと思うんですよね。一般的な多分勉強そのものが好きだから塾に行ってますっていう人は多分今一人もいないと思うんですよ。日本でいるのかな。そういう人いたら、俺そういう人とお友達になるとなんとなく面白い気がするんですけれども、多分そういう人はいなくて、多分何らかしらのその目的があるから勉強しなきゃいけないっていう感じだと思うんですよね。なんかね、こう、勉強しないと将来仕事に就けないよとか、いい大学に行けないよとかっていう風に、こう、先生とか、あるいは、まあ、親から、なんかこう、押し付けられている気がするわけで、なんかこう、勉強する意味っていうのを、当の本人、まあ、例えば高校生、中高生、まあ、僕らもそうですね、大学生もそうです。にとっては、なんかどうも前向きに捉えられていないような気がするんですよ。っていう感じで、多分、いやいや勉強をこうやってる人っていうのも多分割と多いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、僕自身がね、じゃあ、まあ、あなたはじゃあ何のために勉強してるのという話で、僕が勉強している意味をちょっと考えてみました。で、前回ね、自己紹介の時に話したと思うんですけども、僕は今ですね、私立大学で、まあ、情報工学を、専攻しているわけなんですが、まあ、なんでこれ専攻したのかっていう理由から話すとですね、僕自身が勉強している理由、情報工学を勉強している理由っていうのは、まあ、僕はこういうコンピューターとかネットワークとかっていうことに関して、まあ、最初にまずパソコンに、まあ、この話はまた深く話すと長いんで、あんまり深く話すつもりはないんですけれども、僕自体コンピューターに初めて触ったのは小学校、中学年の時で、まあ、以来ずっとこう触ってきて、で、単純ですけどね、好きだからっていうのが理由で、嫌いだったら勉強しないよねっていう感じなんですけども。こういう情報工学を活かしたね、こう技術知識を身につけたいと思ったし、コンピューターの裏の裏を僕は見てみたいと思ったんですよ。もっと、普通に使うのもそうなんだけども、じゃあそれどうやって裏で動いてるのっていうのを、より深く知っていきたいと思ったから、だから今情報工学を専攻して、 いるし、まあその技術とか知識を生かした、まあ職業とかにね、将来つければまあいいかなというふうに思っているから、だからまあ情報工学を専攻して勉強しているわけで。でまあ、だからまあ言うと自分の興味ですよね。興味から入って、で今の分野を勉強しているんですけれども。で、まあ、っていう理由なんです。で、多分他のパーソナリティの方の理由ももしかしたらまあもしかしたら聞けるかもしれないんですけども、なんで今の分野を専攻しているのかとかっていうのは、多分他のパーソナリティさんもそれぞれ理由があると思うんですよ。まあ多分大体好きなものっていうか、その、まあ、嫌いなものを勉強してる人っていうことは多分ないと思うんですよね。好きだから勉強しているんであって、興味持ってるからっていうのが理由だと思うんですけども。ただですね、僕の通ってる大学、まあね、僕自身はエフラン大学だと思ってますけども、ガチなエフラン大学だと思ってますけど、まあ、ただですね、大学の中には、あまりそう前向きな目的を持ってる人っていうのは、案外実は少なくて、まあ、エフラン大学だからならそうなのかもしれないんですけども、あんまりその、なんだろう、あんまり大したこういう僕みたいに好きだからとかっていう、まあ別に好きだからっていう理由もなんかあんまり明確じゃないような気がするんですけれども、っていう目的を持って勉強してきてる人っていうのは多分少なくて、なんとなくとか、受かりやすいからとかっていう理由で、多分入ってる人っていうのは結構いるんですよ。僕の周りも結構いるんですよ、そういう人が。そう。だから僕の分野で、一番最初の講義でびっくりしたのは、まずパソコンの電源の付け方がわからないっていう人がいて、俺はもう、お前は何しにここに来てるんだっていうのをちょっと心の中で突っ込んでましたけれども。まあなんかそんな感じで、多分割と大学とかっていうのは多分明確な目的を持って勉強しに来てる人っていうのは多分割と少ないんじゃないかなっていうふうに思います。高校の時に。あれほどね、勉強しないと将来仕事に就けないよとかって押し付けられて、来た。割には、まあどうも大学に入ってからは、こう自由な時間を持ちたいっていう人の方が割と多いようで、まあ僕もそこは否定はしないけど、なんかこう明確に理由を持って勉強してる人っていうのは、やっぱりそれなりに多分意識高いでしょうし、僕は、理由をちゃんと一回でもいいから、一回でいいから、そしてどんな理由でもいいから、考えるべきだと思うんですよ。まあ、うちの大学もね、一番最初入学した時の面談でやったんですけどね、全員。なんでこの分野を専攻したのかっていうのをですね、作文に書かされたんですけれども。まあ、僕はね、もう決まってたんで、もう書いて、スラスラ書いちゃうんですけども。あまりこう持ってない、そういう意識を持ってなかった人にとってはこれ、なかなか苦だったようで。苦労してましたね、なかなかね。だから、その、まあ、このポッドナインティーズキャスターで言うと、多分、ウェントさんに当たると思うんですけれども。まあ、これから高校を卒業して、まあ、社会に出ていく。あるいは、まあ、大学、専門学校等々に進学する。まあ、多分、ウェントさん多分進学なんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、ウェントさん超進学校に通ってますからね。通ってる、多分、進学すると思うんですけれども、ただ勉強できて成績を上げて、じゃあいい大学に入ればいいかっていうと、多分僕はそうではなくて、明確な目的がないと、多分ダラダラ過ごして終わるだけ。だから、まあ、それが例えば東京大学であろうが、なんだろうが、いい大学に行っても、目的がないと、多分、本当の意味での勉強した意味がないと思うんですよね。なので、まず僕、勉強する意味、まず自分自身で勉強をする意味を考える。なぜそれを勉強しようと思うのかっていうのを考えるところからまずスタートしないといけないのかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、そろそろ時間も時間なんで結論に持っていきたいなというふうに思うんですが、まあ、最初に言った通り、まず男が勉強する意味、女が勉強する意味と性別を分けていますが、まあ僕の中では、これ分ける意味全くないな。っていうふうに思います。それは理由はさっき話した通りで、まあ、将来のために勉強するとかっていう、自分自身の将来のために勉強するっていうのは、まあ、まあ、最もな理由だと思うんですけれども。まあ、って考えた時に別に男が主婦やったっていいわけですね。僕だって弁当男子ですからね。そう、一応僕も弁当男子なんです。まあ、その話についてはまた、おいおいのトークテーマで多分出てくると思うんですけれども。まあ、 別に男が主婦になって子供、家庭を育てて、家庭で子供を育てていってもいいわけですし、その辺割と最近自由になってきてるので、まあ、僕男女分ける理由は、まあ、ないと思うんです、僕は。僕はね、月曜の結論はそう。で、勉強する意味、これね、まあ、僕の、まあ、持論ですけども、他の誰のためでもない自分のために、っていうのをね、僕は高校の時からずっとそう思ってるんですよね。他の誰のためでもない自分のために。努力した分だけはやっぱり自分に返ってくるし、僕もそうでした。努力した分はちゃんと自分に返ってきました。プラスとして。はい。で、努力しなかった分は、それも必ず自分に返ってきます。マイナスで。マイナスで返ってきます。うん。必ずそうなんですよ。絶対そうなんですよね。なんか、うまいこと世の中できてるもんで、やっぱり努力した人には、やっぱりそれなりに見返りが返ってくるわけですし、努力しなかった人にとっては、まあ、逆にそれが、まあ、損失となって自分に返ってくるわけですから。うん。やっぱり僕一番大事なのは、この勉強する意味をまず考える。そして早い段階で、できるだけ早い段階で、皆さんも考えてほしいな、っていうふうに僕は思います。はい。というわけで、月曜日、若さんの結論としては、そういう感じでよろしいんじゃないでしょうかね。はい。ということで、多分ね、月か木金日って、やりますけど、多分ね、月曜日が割とね、浅い考えなんじゃないかなって思います。多分火曜日、明日がね、多分めちゃめちゃ深いですよ。多分明日からめちゃめちゃ深い、話に入ってくると思いますので、まあ、明日以降の、各パーサイティの、見解を楽しみにしていてください。ということで、まあ、以上で終わるんですが、最後に一つだけ、私、月曜日担当若からお知らせです。まあ、他の曜日の人もできれば、間に合えばね、まだ収録しなければ、できれば、これ、文言として入れてほしいんですけども、ポッナイティーズ、今週からですね、メールフォームの方を設置しました。各エントリー、各記事の下にですね、もともとコメントが書けるようになっているんですが、まあ、それとは別に、全体でメールフォームが送れるようにっていう風にしたので、メールフォーム送ることができます。送り方、ポンナインティーズのウェブサイトにアクセスしていただいてまして、一番上にあるメニューバーから、一番右側にあるメールフォームというボタンをクリックしてください。すると、メールフォームが出てきます。ハンドルネーム、メールアドレス、それから本文を書く部分がありますので、書いて確認ボタンを押して送信してください。送信するとですね、各パーソナリティが、共有して、メッセージ見ることができるようになってますので、ぜひぜひ、この、今週のテーマは、男が勉強する意味、女が勉強する意味、これに対する、まあ、意見などありましたら、ぜひお寄せくださいませ。ということで、ちょっと今週長くなってまいりましたけども、まあ、明日は火曜日、パーソナリティはケクノ太郎さんです。お楽しみに。それでは、月曜日は、ここまでです。はい。それではまた、来週、僕とはお会いしましょう。それではまた、皆様、次回までお元気です。さよなら。